はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
まあね、相変わらずの梅雨空なんですが、
はい、
もうね、体が地面
本当にちょっと蒸し干ししたいみたいな気分ですね。
どうにかしてよと、
はい、
もうやっぱりね、なんかハワイかなんかの海外に行ってね、寝転べって痛い感じ、
ちょ
っと体乾かさなきゃいかんやろうと、ね、はい、
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は、商社機能と製造業を融合する総合企業、アルコニックスと、IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。韓国産業通商資源省の報道官は記者会見で、日本政府が導入した半導体材料の韓国への輸出規制の強化策について、今月12日の事務レベル会合で現状回復を求めるという言葉を使って撤回を要請したと説明しました。日本の経済産業省の担当官は、韓国側から撤回要請は受けていないと述べており、両者の主張は食い違っています。
韓国がなぜそんなにですね、急にですよ、日本に関心を払うことになるかというとですね、やっぱり日本は自動車が輸出の柱なんですけれども、韓国は半導体が輸出の柱なんですね。でしかも非常に輸出依存度の高い経済で、その輸出の3割を占めるのは半導体なんですよ。だから半導体の需要が落ちたり、半導体がうまく生産できないとなると、韓国経済にとってはものすごく大きな問題なんですね。で重要なのは、韓国経済はムンジェインさんの経済政策あるかどうかは別としてですね、うまくいってないんですよね。で家計中心だって最低賃金引き上げたらですね、中小企業のおじさんたちがそんなに払えないって言って解雇が続いて、 で失業率が上がってと、韓国の大学生のかなりの部分はね、日本で就職しようとしてるわけじゃないですか。そういう時にこの日韓関係の悪化ということですよね。で私はムンジェインさんが明らかに日本との関係を重視せず、北朝鮮とどう付き合うかっていうことばっかりやってきたもんだから、対日政策がおろそかになって、それはあの韓国の野党も言ってるんですけどね。で結局日本からいろいろメッセージ出していたのに、結局それを拾えなかった韓国の政府がね。で今慌てているという展開なんですね。まあアメリカに仲介求めてもいるんですけど、アメリカは知らんという形ですよね今はね。で僕はやっぱり韓国がなんか措置を取らないと、この問題は解決しないというのが考え方ですね。
中国の2019年4月から6月期の実質成長率は、1年前と比べてプラス 6.2% でした。2020年の GDP を2010年比で倍増する目標の達成には、2019年から2020年に平均 6.2% の成長が必要であり、その下限に落ちて起信号が灯った格好です。
トランプさんとね、習近平さんが大阪で一時休戦を宣言したじゃないですか。その後ね、全然音沙汰なしでしょ。やっぱりね、ファーウェイに対する規制解除もね、規制緩和も実は中身あんまりないんですよね。で中国がそれに文句言ってるんだろうなと思ってたら、今日のそういう報道があって、やっぱりかと。ということはどうなるかというと、3000億ドル分の中国の対米輸出に対しては 25% 関税はまだかからないが、今までの分だけでも2500億ドル分にですね、25% 関税かかってるわけで、中国経済のなんかは必死じゃないですか。だから私はね、10年で GDP を倍増させるという計画はですね、なかなか難しくなったなというふうに思ってるんですね。で、その場合問題などは、いつもカリオさんが言ってるんですけれども、雇用がどうなるかですよね。
アメリカ下院司法委員会は、Google など GAFA と呼ばれる IT 大手4社を対象に、日本の独占禁止法に相当する 反トラスト法違反の可能性を調べるための公聴会を開きました。出席した議員からは消費者の購買履歴など各社がデータを寡占していることへの懸念の声が相次ぎました。
そりゃそうですよね。アメリカ国内でも問題になるってことですよね。でフランスは今ガーファに対して国家権力として戦いを挑んでるという形になって、それに対してはトランプさんがですねアメリカ企業いじめをやめろとこう言ってるわけですけれども、アメリカ国内だって例えばFacebook のパワー、Google のパワー、Apple のパワーに対しては、まあ Amazon もそうですけれども、懸念があるわけですよね。で、国家の枠を超えた存在というのはアメリカにとってもそうなので、つまり GAFA がね、非常に大きな世界的な課題になってきた。つまり国家を超えるネットのパワーをどう規制するか。これはね、非常に難しいです。
アメリカ上院銀行委員会は、Facebook が2020年のサービス開始を計画するデジタル通貨リブラについての公聴会を開きました。出席した Facebook の担当幹部は各国政府と協調し消費者保護や金融システムへの影響に配慮する姿勢を示しましたが、議員からは懸念の声が相次ぎました。
これはですね後で取り上げます。直ちに取り上げます。
中国が公的年金の財源拡充を急いでいます。政府が保有する国有企業の株式を年金の運営にあたる社会保障基金に移す作業を加速します。政府系研究機関が会社員らが加入する公的年金の積立金が2035年に枯渇するとの試算を公表し、若者らの間で年金への不安が広がっていることに対応します。
なんかね、政府機関が年金に関する報告書を出すと必ず大騒ぎになるってのは日本でもそうですよね。中国のこの問題はですね、後でまた取り上げたいと思います。
財務省が発表した6月の輸出は1年前と比べてマイナス 6.7% の6兆5845億円でした。輸出の減少は7ヶ月連続です。米中貿易摩擦の影響で中国を含むアジア向けが大幅に減少しました。
まあ日本もね無縁じゃないですよね。やっぱり大きな国同士が今喧嘩してるわけだし、日本もね韓国との間でですねやっぱり今までのやり方ではない方法、まあ元に戻すわけですけれども、ホワイト国の指定解除みたいなことがあってね、やっぱり不安感は強いし、それが実際に統計にまで出てきているということだと思いますね。
韓国の中央銀行は3年1ヶ月ぶりに政策金利を 0.25% 引き下げました。半導体市況の悪化で輸出や設備投資が低迷していることに加え、日本による輸出規制強化で経済の不確実性が強まると判断しました。
まあ、さっきも言いましたけれども、韓国は輸出立国であって非常にパーセントが高い輸出立国で、その輸出の3割を半導体が占めているという中でですね、やっぱり対中向けがね相当落ちてきたというのと、世界経済全体が不安感があるということで利下げそのものは予想されてたんですよ。だから FRB が7月の末に利下げしたら韓国の中央銀行も利下げするだろうと見られていたわけですね。だけども今回の日本と韓国のある種いさかいの中で、韓国経済に対する先行きがより強烈に不安になってきたということで前倒ししたと。まあそれを受けて木曜日のね東京株式市場はドスンとこう下がったわけですけども、その分今日ぴったり上げ戻してね、まあ日本経済への影響はやっぱり懸念するほどではないという見方もあるんじゃないでしょうかね。でも韓国にとっては非常にこれ大きな問題でですね、ムンジェインさんも与野党5党のね代表者を集めて会合している中で厳しい言葉使ってるけども、やっぱりこれ話し合いで解決するしかないなということが分かってきているような感じしますよね。でまともに韓国が人口もね半分ぐらいしかないわけなので、日本と対立してもですねあまりメリットない、もちろん日本にとってもメリットもないんですけれども、そういう意味では今週末から来週にかけてが一つ潮目かなというふうに思ってますけどね。
フランスのシャンティで開かれた G7 財務省中央銀行総裁会議は議長総括に、アメリカのフェイスブックが検討するリブラなどデジタル通貨について最高水準の規制を満たす必要があると明記しました。
これはまたすぐ後で取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
真矢美希です。ビギナーから経験者まで不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア不動産投資タイムズ。注目ポイントは投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは Facebook がサービスを検討しているデジタル通貨リブラについてですね。
なぜこんなに各国の中央銀行がこの問題に目くじらを立てるのか、
はい、
心配だ心配だって言うかというと、 Facebook がやるので27億人ですよ、世界でね、会員が、
はい、
もし使い始めたら人々がですよ、すっごいインパクトがあるんですよ。
そうでしょう、
ね。そうでしょ。今でも LINE Pay とかね、いろいろなペイのシステムがあって、はい、で、私もこの前 LINE Pay をやってみたのかな。そしたら割り勘なんかね、本当に簡単にできるんですよ。パパパパとできちゃう。で、まあ LINE だからあんまり国外はね、ないじゃないですか。で、Facebook だとどうなるかっていうと、はい、例えば、メルカリのようなシステムがもしあったとしてね、スウェーデンの人からなんか買いましたと。でリブラで払えばいいわけですよね。で、リブラっていうのは、日本人は円をリブラに変える。ということになりますよね。で、アメリカ人はドルをリブラに変える。でも考えてみると、それって、各国通貨はツールに使っているだけで、支払い手段は最後はリブラだってことになりますよね。もちろん最後は円に変えないと日本で買い物できないとか。でも、リブラ、リブラ、リブラっていうリブラ受付ってみんなが許容し始めると、リブラで決済して、リブラでレストランで食事してという、リブラで割り勘にしてみたいになるじゃないですか。
はい。
で、可能性としてね、もちろん、いろいろな障害はあるかもしれないけれども、リブラが普及しだすと爆発的に増える。
なんか、わーっと広がりそうですね。
ということが可能性としてありますよね。はい、で、今の日本の銀行に金預けてもほとんど金利も何もつかないじゃないですか。
つかないですね。
こういうことは言えますよね。リブラと円の為替相場もできるはずなので、あ、円が今ね、
はい、
強いなと思ったらリブラを買っておいて、円が弱くなったらリブラを円に戻すと為替取引ができちゃうわけですよ。まあどうせゼロにはならないからという考え方ができますよね、はい、で、支払い手段として決済手段として爆発的に拡大する可能性がある。つまり G7 の金融当局がものすごく心配してるし、銀行も心配してるっていうのは、今の金融の枠組みを決定的に変えるポテンシャリティがリブラにはある。だからみんな目くじら立ててるわけですよ。でも考えてみると、今まで日本の銀行にしてもアメリカの銀行にしてもね、金融規制当局から規制されてたわけですね。なぜかっていうと、信用のもとを扱う金融機関の信用がなくなっちゃいけないわけですよ。だから日本なんかもそうなんだけど、金融機関が倒れようとするとどっかに引っつけて、金融秩序を守ろうとするわけですね。で、それがリブラにパーッと移っちゃって、例えば銀行の預金口座から預金がどんどんどんどん減少するようなことになると、Facebook 依存の世の中になっちゃうじゃないですか。
そうですね。
でもその Facebook はどういう会社かというと、何千万ものね、個人情報が漏れたとか、はい、内部管理がどうなってるかわからないとか、権限が誰にあるのかわからないとか、いろいろ問題抱えてますよね。
はい、
で、銀行は、当局がきっちり法律を作って規制しているので、最後のところは国家資金を投入したりすることはできますよね。でも Facebook がなんかフェイルして金融的に行き詰まった時に、じゃあ誰が救うんだと。でかすぎるぞと。どうするんだという問題が起きていますよね。
はい、
でね、二つの側面があります。旧主派、今の銀行とか規制当局がね、
はい、
今の自分たちが作り上げたシステムを壊されたくない。だからお前らあんまり出てくるな、はい、Facebook に対してね。でも僕は仮に消費者の立場に立つと、 Facebook が決済システムをある程度備えた時にはめっちゃ便利だなと思うんですよ。
そうですよね。
僕の友達とほとんど Facebook やってるので、
はい、
楽ですよね。 LINE Pay でやってるような割り勘とかそういうのも簡単にできる、
はい、
で LINE ってめんどくさいじゃないですか。だって友達にならなきゃあれなの
確かにそうです、
ね。割り勘するたびに友達が増えていくようなみんな感じがあってね。
はい、
大変だなと。で、Facebook ったらもうそもそも入ってる人が多いので、我々一般消費者にとってはめちゃめちゃ便利なはずなんですよ。例えば1万円以内のね、決済をするとかね。
ポテンシャリティが高いから、今までの金融当局は不安だ不安だって。私は別に Facebook がやることを推奨してるわけではなくて、だから当局はね、心配してる。でも、同じような気持ちはね、Facebook にあって、あんたらシステム誰が保守してんだいと。プライバシーどこでどうやって管理してるんだいと。ね、
はい。
銀行だったら、例えば預金口座に関する情報が流出しちゃいけないとかいっぱいいろいろな規制があってですね。まあだから僕もね、Facebook が実際にやり始めて、わからないぞ。来年始めるかどうかわからないという規制問題があるから、はい、まあ、せいぜい3万円分のリブロを買って、それでやり取りしながら、まあ入ってくるお金、出てくるお金もあるだろうから、使えばいいなと実は思ってるんですね。だけども、中央銀行の抱えるジレンマ、悩み、はい、利便性高いけど、不安だよねっていうのは必ず出てくると思うので、はい、Facebook は民間ですよね。
はい。
Facebook 監督庁ってないじゃないですか。
そうですね、現在。
Apple 監督庁ってないじゃないですか。はい、GAFA 監督庁ってないですよね。金融機関監督庁はあるけど。だからそういう意味では、これはね、人類が最初に直面した、クロスボーダーな存在に対する規制を、はい、じゃあ国連がするのかと。
ね。
IMF がするのかと、はい。ワールドバンクがするのかと。でも IMF に入ってない国もあるよね。
そうです。
でも Facebook のメンバー抱えてる国もあるよね。はい、どうすんだと。これはね、相当難しい。
そうですね。
だから僕はね、大規模なロンダリングのね、場になるとか、そういろいろあるんで、はい、で Facebook の中では、まあせいぜい10万円以上の金を動かしちゃいかんというようなね、限定利用の前提で使ってみてもいいんじゃないかなというふうに思ったんですね。
はい、
でも、10万円だってね、1000回繰り返せば大変な金額になるので、
そうですよね、
うん。デジタル通貨だからいくらでもお金のやり取りできるわけじゃないですかね。
はい、次は中国が公的年金の財源の拡充を急いでいます。中国も年金にいろいろ問題を抱えているということですね。
うん、まあ、そりゃそうですよね。今の年金システム、各国の年金システムはもうしばしば言うんであんまり言いたくないんだけど、日本は7300万の時から戦後のね、スタートして、それがずっと人口増える中で年金システムを作ってきたわけじゃないですか。だから、年金の積み立てをする人は増えるだろうという前提でできてるわけですね。はい、ところが、日本も中国も出生率がかなり低くなってきて、ね、人口のピークが見えるようになってきたわけじゃないですか。で、年金の話をすると、
はい、
実はみんな不安になるんですよね。世界中不安なんです、
はい、
で。人口減少社会になるからしょうがないよね。だからそれどうするかっていうもので、ね、日本でもこの前2000万の話が出てきて大騒ぎになったけど、はい、中国はですね、まあさっきニュースでも読んでいただいた通り、報告書が出たんですね。中国社会科学院が4月に出した報告書で、全国都市企業従業員基本年金、これ中国では結構守られている方の人たちの年金システムですよ。
はい。
それが28年には赤字に転落すると。赤字に転落するってことはもう支払いができないってことですね。
はい。
僕非常にね、面白いなと思ったらね、中国の庶民は人権や政治参加の意識は比較的希薄な一方、自分の生活や経済利益に直結する問題には極めて敏感だってこの記事には書いてある。はい、日経さんの記事にはね、多そうだなと。これ原田さんっていう北京の特派員が書いてるんだけども、そうだなと。これは、放っておけば政権を揺るがすようなね。
そうですね。
こう書いてあるんですよ。80年代生まれが年金を受け取る55ないし60歳になる頃にはすでに積立金が底をついているってこう書いてあるんですよね。これは中国の人たちにとっても大問題だろうということで、であるからして中国が公的年金の財源拡充を急いでいて、政府が補填していくと。中国共産党ね、伊藤徳さん一番脅威になりそうなのは、雇用と年金の問題だなという感じですよね。中国の人口減少は、もしかしたら日本よりスティープかもしれないので、ちょっと日本よりは逆にね、深刻なのかなというふうに思ってますね。
はい。そして今週のマーケットです。まあ、日本でも18日木曜日に422円余り下げて、翌19日にはほぼ戻すという形になりましたけど、大きく動きましたね。
日韓のね、関係、まあ、もともと政府が対立している割には、民間企業はお互いに依存度が高めているし、
はい、
生産のね、ネットワークの中で両方が組み込まれていた、そのタイトリーに組み込まれていた中で、いろいろ問題が起きると。日本経済、韓国経済先にどうなるんだというね、不安が高まってきたし、
でも今日なんかね、ドーンとまた400円以上ね、はい、上げたので、はい、まあ、アメリカ経済がしっかりしていて、アメリカの株式市場があまり落ちない間は、日本のマーケットもね、まあ大丈夫なのかなと。じゃあアメリカの経済がなぜ落ちないかっていうことですよね。はい、まあ、最近出てくる数字は、FRB が利下げするって言っているにもかかわらず、極めて強いものが多いですよね。一部ではね、どうすんだこんなに強い数字が出て FMC はっていう話も出てきているんですよ。で、まあ僕いろいろ考えてね、まあもちろんその材料にはいろいろあります。米中貿易摩擦は心配だねと。でも一方で FRB が利下げしますよということで、環境としては上も見てるし下も見てるというところだと思うんですけど、マーケットに長く目を注いできた人間から言うとね、
はい、
やっぱりね、今お金をプールしておく場所って実はあまりないんですよ。だって債券相場あんなに低いわけでしょ。
そうですね。
金だってね、あんなの大量に買ったら、船沈むぐらいの重さになるらしいけどし、不動産だってね、世界各国で結構値上がりしてきていて、投資っていうのは、買えるけど売れるっていうのは条件ですよね。
そうですね。
売れるっていうのは重要です。はい、売れないもの買ってもね、それは投資じゃないので、そうすると、やっぱり流動性の高いものっていう風になると、日本の株、アメリカの株、ヨーロッパの一部の国の株って、はい、もう限られちゃうんですよね。
そうですね。
材料いろいろありますよ。いい材料、悪い材料。
はい。
でもアメリカを見ると、つい最近ですよね、史上最高値を更新して、$27,000台、ダウだね。ナスダックが8,000。で、SP が3,000と。金の行き場がないんだからアメリカの株にどうせ行くからっていう風な言い方をすると、じゃあずっと買ってていいのかっていう風に言われるので、それは危ないですよと。まあだからまだ分散っていうね、考え方は必要なんだと思うんですけれども、はい、で、そういう風に考えていくと、今のマーケットはシェイキーだけれども、行き場探しが続くよねという展開なのかなというふうに思ってまして、まあ今日の東京もね、ボーンと上がったのは、まあいろいろ後で材料はつける人が出てくるんでしょうけれども、外国人がね、結構日本の株を買ったって、それはニューヨークの株はね、最高値更新している最中に日本の株は21,000ぐらいうろうろうろうろしてるわけだから、割安感はあるんじゃないかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
なあ、ビジネスって迷路だよな。そう思わないか？
迷路？
何度も何度も迷って壁にぶつかりながらもひたすらゴールを探す迷路。俺はもう疲れちゃったよ。
それならさ、
なんだ？
ぶっ壊しちゃえば？壁なんか。
新しい道を切り開こう。気づけばそこにアルコニックス。未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週はね、昨日だったんですけれども、はい、木曜日にね、トヨタ自動車の飯田橋の東京本社に行って、トヨタが東京オリンピック用にね、いくつかの車両を作っていて、面白いなぁと思ったのがいくつかあったんで、その話をしようかなというふうに思うんですけれども、はい、東京オリンピック、パラリンピックなので、人々の移動をね、どうするかと。で、トヨタはモビリティカンパニーが目標なので、例えば車椅子に乗っている方をね、
はい、
安全に移動させるにはどうしたらいいかとか、いろいろこう課題があってですね。で、昨日の発表は、東京オリンピック、パラリンピック専用のモビリティカーを作りましたと。それは APM と言ってですね、はい、アクセシブルピープルムーバーと。アクセシブルピープルムーバーって面白いでしょ？ピープルムーバーですからね、人間を動かすということでね。まあ今スタジオに写真があるんですけれども、結構ゴルフカートをでかくしたような形でですね、
そうですね、
オープンで、うん、サイドからですね、スロープ用の板が出てくるんですよね。そこを車椅子に乗った方が自力または人に押されて乗りますよと。それで、時速ね、19キロとね、20キロに満たないスピードで走るということで、これ200台ぐらいね、競技会場は選手村なのにトヨタを提供したいということを言っていてですね、はい、これはなかなか面白い発想だなというふうに思いましたね。
そうですね、車体も低くて、 乗り降りしやすそうですね。
そうですね、これ以外にもですね、いろいろ展示されていて、例えば砲丸投げとかのね、投擲ものがあるじゃないですか、はい、あれ8キロあるらしいんですよ。8キロ、あの砲丸投げの砲丸ってね、あれ人間が運ぶのは結構大変じゃないですか、はい、だから人間は選手が投げたのを計測してその後ピックアップするだけで、キャリー専用のね、小さいその移動体を作って、それが人間を追従する形で動かして、
はいはい、
で積み終えたらさっと所定の場所にね連れていくみたいな、ね、そういう車両も公開されてました。もちろん東京オリンピック、我々は日本が何個メダル取れるだろうかと、オリンピック委員会は30個って言ってるんだけど、まあ25個とか6じゃねえかなっていう人も多い中でね、まあそういうことに関心はもちろんあるんだけれども、人々をどうやって動かすか、安全にね、日本の技術の見せ所だなというふうに思ってまして、まあトヨタはね、そういう意味で日本代表する自動車会社なので関わっていて、ここまでは準備できましたっていう感じの記者会見だったんです、昨日はね。
あ、そうですか。
だから僕はこれ見ててね、ああ面白いなというふうに思ってて、で、この APM もね、ほとんどボランティアの方が運転するらしいんですよ。で、僕もね、運転席に座ってみたんだけど、はい、まあゴルフカートと同じだなという大きめのねゴルフカートで、で時速もね、はい、あの20に満たないので、はい、まあ運転できるかなと。ボランティアにも落ちちゃったんで、僕は運転できるかどうかわからないんだけど、まあ面白いモビリティツールが出てくる。で、それがだんだんだんだん公表されていってですね、東京オリンピックパラリンピック、我々ね、メダルの数とか、はい、そういうところばっかしで見てるんだけど、はい、でもやっぱりね、企業のそれぞれの努力を見ていくと見どころ満載だという感じがしますよね、
はい、今週のここを見てきた、これを見てきたは、トヨタ自動車の東京オリンピックパラリンピック専用モビリティ APM でした。
まやみきです。不動産売却するなら相場から。そんな時こそ不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できる、とっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、 都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日はね、ちょっと驚いたのは、宮迫さんがね、例の問題で結局契約解除と、まあ本人は申してたという話もありますけれども、
ね、
結構展開が早いなという感じがしますよね。これが先例になると結構芸人の方々もね、厳しいのかなという感じがねあって、別に芸人の味方ではないんだけども、はい、普段の所得があまりにも低いっていうことは聞いているので、日本の芸能界ってジャニーズもジャニー北川さんが亡くなったりしてね、ちょっと回り角なのかなと。日本を代表するねプロダクション2つが大きな問題に今直面してるのかなというふうに思いますよね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベットオブリガード。